それでは、コリントビテの手紙の第2の一章を、学んでいきたいと思いますけれども、ここでのテーマはですね、奉仕者の心、奉仕者の心というふうに、私はしました。まあ、これは一章の、一章のところに限らずですね、この書物コリントビテの手紙第2の書物の全体の、まあ、テーマでもありますけれども、パウロが奉仕者として、まあ、つまりリーダーですね、この教会の指導者として自分の心をですね、コリントの人たちに明らかにしている書物なんです。コリントビテの手紙の16章の最後、つまり第一のコリントの最後の言葉を見てください。私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものと共にありますって言ってます。私の愛はって言ってるんですね。つまりパウロはコリントの人たちに対する愛をですね、この持っていたわけですけれども、この書物第2コリントにおいてですね、見ていくことができるわけなんです。で、非常に個人的なメッセージになっています。まあ、それゆえにその背景を、しっかりとこう把握していなければいけないんですけれども、コリントビテへの手紙の第2はコリントビテへの手紙第1の続きになっています。第1のところの話を思い起こしてください。パウロがエペソにいました。その時にクロエの家の者がコリントにある教会の数々の問題を報告しました。そしてパウロはその彼らの過ちを正して、そして、まあ、あるところでは叱責、叱っているわけなんです。で、これを、テモテがコリントに持ってったようです。で、問題は解決しなかったみたいなんですね。で、パウロはもともとこの今いるエペソから出発し、マケドニアを通ってアカヤ地方に行きコリントに向かう予定でした。それもこの前16章のところで学びましたね。5節のところに書いてありますけれども、16章の5節ですね。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます、マケドニアを通るつもりでいますからと言ってます。ところが彼は直接船によってコリントに行ったようです。そしてそのコリントで、そのコリントの教会にある問題を厳しく処罰、厳しい処置を施したようなんですね。そしてエペソに戻りました。エペソに戻ってからですね、使徒の働きの19章を思い出していただきたいんですけれども、アルテミスの神殿の模型を作っている銀細工人たちが、暴動を起こしたわけですね。まあ、彼らはきっかけとなったわけですけれども、まあ、それからエペソ中の人たちが劇場になだれ込んできて、そして暴動が起こりました。で、それによってパウロはエペソを離れざるを得なくなってマケドニアと行ったんです。で、この時のパウロの、肉体的また精神的な状態というのがもうとてもひどいものだったんですね。もう身も心もボロボロになったという言葉を使うことができます。このエペソにおけるこの命が取られそうなですね、出来事があり、あるところでエペソで獣と戦ったと言ってますけど、これ文字通りなのか比喩的なのかわからないんですけれども、まあ、そのようなことがあってですね、そしてコリントの教会においても多くの問題があり、そして小アジアにおいては、今度私たちがこの第2コリントを学んだ後にですね、出てくるガラテアがあります。ガラテアでは、もっと深刻な問題が起こっていてですね、彼のもう体にですね、さまざまなこの思いがですね、のしかかってですね、もう潰れそうにまでなっていたんですね。で、マケドニアを行こうとしていたんですけれども、トロアスでテトスをですね、コリントの方に送ってですね、そしてトロアスでテトスが帰ってくるのを待ってたんです。自分が、出した手紙、また自分が行った処置ですね、それについてコリントの人たちはどのような反応をしているかなと、こう心配になっていたんですね。けれどもテトスが来なかったんです。それでパウロはがっくりきて、 そしてマケドニアへと向かってたんです。トロアスっていうのはあのエペソの北の方にあるまだ小アジアなんですけれども、そこからマケドニアの方に行ったわけなんですね。そしてそのマケドニアでテトスに会うことができ、とても慰められました。で、それだけではなくて、コリントにいる人たちが悔い改めてですね、そして心を新たにして喜びを取り戻しているっていうことも聞いて、彼はとっても慰められたんです。けれどもまだそこでパウロに反対している偽教師たちがいたわけなんです。そのこともテトスによって話を聞きました。それこの偽教師たちはパウロが始めた宣教の地に行ってですね、パウロがいかに間違った宣教を行っているか、またパウロっていうのは自称使徒であるですね、そのように言いふらしていたわけです。自分たちが認められるためにパウロの信用を傷つけていたわけなんですね。パウロは自分自身で使徒だと言っている、エルサレムの教会で安息を受けていない、また彼は高圧的で愛がない、手紙は威勢良いことを言っているけれども実際にあると弱々しいものだとかですね、あと彼の動きは実に不透明だ、どこで何をしているかわからない、事実マケドニアを通ってコリントに行くと言ったのにまっすぐコリントにやってきたではないか、このようにパウロの一つ一つの発言や行動に難癖をつけて彼の評判を引き落としていったんです。こういうことがミニストリーの中で起こっていくわけですね。ミニストリーを行っている人のことを深く詮索し批判し、神様とその人との間に介入してきて責め立てるということが起こって、そして奉仕者の信用を傷つけていくわけですね。で、その時に奉仕者の心はもちろん傷つくんです。傷つきます。けれども奉仕者としては自分自身のことを語ることは気が引けるわけですね。確かに多くのことを隠れていることで多くのことをしているわけなんですけれども、それは自分ではなくて神様の恵みであるっていうことが分かっているから語りたくないですね。また自分は自分自身のことを語るのではなくてイエス・キリストのことを語るために召されているということを分かっています。だから自分が責められるとですね、弁明するっていうことはためらうわけなんです。けれどもパウロは自分が弁明するということは自分自身を守るためではなくて、自分自身をお立てになった神のゆえに弁明しなければいけないという結論に達するわけですね。それで神様の皆のゆえにパウロは語り始めるんです。けれども神の恵みに立っているパウロです。自分ではなくてキリストを述べ伝えているパウロです。だからその深いこの心の痛みの中でジレンマの中でですね、彼はまあそうですね、ある意味で仕方がなく自分のことを話し始めるわけです。だから誇りという言葉、誇りってダストの方の誇りではなくてプライドの方がボーストの方ですね、誇りですけども、誇りという言葉を彼は頻繁に使っていますですね。そして自分の心の痛みを分かち合って自分の全てを打ち明けていくんですね。そして教会に残っているこの偽教師たちを意識しながら教会全体に自分のことを弁明しています。それがこのコリント人への手紙の第二になるわけです。そこで手紙の冒頭の言葉に注目してください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカヤ全土にいる全ての生徒たちへ。どういう言葉から始まってますか？神の御心って言ってるんです。パウロは自分をキリストイエスの人としたのではなく、神ご自身が彼をキリストイエスの人とされたわけなんですね。主はパウロについてですね、このように言われました。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。 このように自分が選んだのではなくて神ご自身が私を選んでくださったというところから、彼の弁明は始まっていくわけです。奉仕者として自分がこれを行っているのではない、これをしてくださっているのは神ご自身だ、自分を召してくださっているのは神ご自身だというところに立ってですね、彼は弁明を始めます。そしていつもの挨拶ですが、私たちの父なる神と主イエスとイエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、恵みと平安がと言ってますね。自分が何かを行って祝福されるのではなくて神の恵みによって今の自分がいますよということです。そして神の恵みの中にいると心の中に神の平安があります。でこの平安がですね、自分が召されていることについての物差しにもなっていたわけですね。次にパウロは神に感謝を捧げます。私たちの主イエス・キリストの父なる神、ここまではいつもと同じですね。次、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。慈愛の父、すべての慰めの神として神様を紹介しています。どのようにして彼はそのようなことを言うことができるのか、次をご覧ください。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。苦しみによって神から慰めを受けて、この方が慰めの神であることが分かったんです。パウロは聖書全体に通じているラビでした。そしてイエス・キリストに会って出会ってキリストご自身から啓示を受けて福音を知ることができました。けれどもパウロはその知識だけではなくてですね、経験によって神様がどのようなご性質を持っているのかを知ることができるようになったわけなんです。苦しみにあったんです。苦しみにあったんです。人が苦しみにあっている時になぜこのような苦しみを受けるかっていうふうに悩みますね。なぜという問いがですね、いつも私たちの頭の中を、何回もよぎるわけです。そして周囲にいる人々もヨブの友人のようにその苦しみの原因を探ろうとしていきます。でこのような苦しみを受けているのはその人が何かをしているからだというふうに考えていくわけです。何か欠けたものがあるからだというふうに考えていくわけです。けれどもそれは間違いなんですね。人が受ける苦しみについては大きな目的があって、それは私たちが神様を知っていく、個人的に体験的に知っていくということです。神様の慈愛の豊かさと慰めを知っていくということです。ですから詩編の記者がこう言いました、筆者がこう言いましたね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。神様の掟、神様ご自身のことを知るようになっていきますよということです。で慰めというのはこれ、苦しみというのはそれだけではないんです。神様のことを知っていくだけではなくてですね、次ご覧ください。こうしてから始まりますね。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができます。慰めることができるのですね。神様の慰めによって今度は他の人々に対する慰めを与えることができるわけなんですね。苦しみに合わなかったら他の人たちのことを神にやって慰めることができないわけなんです。で慰めってそういうものなんです。自分が似たような経験をして初めてその人の苦しみを共有することができるわけです。慰めがないとき、慰めがあるときと慰めがないとき の比較をしますね。慰めがないときっていうのは私たちは苦しんでいる人にその原因を探ろうとしていきます。なんでそういうことが起こるのかっていう原因を探ろうとしていきます。慰めがあるとき 私たちは苦しんでいる人に目的を探ろうとしていきます。その人に希望と将来の神のご計画を教えようとしていきます。でそれは同じ苦しみを知っている者にしか指し示すことができません。ですから苦しみというのがとてもと尊いものになっていくわけなんですね。そして、5節です。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。キリストが苦しみを受けられたので、キリストに結びつけられた私たちもキリストの御名のゆえに苦しみを受けていくということになります。まあ、キリストの苦しみの交わりというふうに言ってもいいかもしれません。キリストはそれゆえに慰めを知っておられます。その慰めによって私たちを慰めることがおできになるわけなんですね。パウロがですね、エルサレムにおいて牢屋に入れられた時のことを思い出してください。あそこで同胞のユダヤ人がいます。そこで自分はこの同胞のユダヤ人たちに福音を伝えて、彼らをキリストへの信仰と導いて、やりたいんだと強く願ったんです。彼らの気持ちを私はよく分かってるんだ、だから私だったら彼らに福音を伝えることはできるんだ、そのような強い思いを持ってですね、彼はエルサレムを向かいました。で、預言者アガポとか、または兄弟たちとかが聖霊に示されて行ってはいけないというふうに言ったんですけど、私は被災も覚悟していますと言ってですね、行ったんです。そして福音を述べ伝える機会が与えられました。その時にパウロは大失敗をしてしまったんですね。信じてもらえるどころか、また暴動が起こってですね、彼らはパウロは結局牢屋の中に入れられてしまったんです。でその時にパウロは、まあ、もちろん、どん底に陥っていたというか落ち込んでいたと思うんですね。で夜にですね、パウロのそばにイエス様がおられました。でイエス様が、あなたは聖霊の示しに従わないでここに来たからこういうことが起こったんだと言ったでしょうか。違いますね。こう言われたんです。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならない。これが慰めなんです。慰めて言うと、ああ いい子いい子とかってですね、なんかちっちゃな子を慰めるようなことを言うと、そういうことじゃないんですね。目的を指し示してくれます。希望を与えてくれます。この慰めを知っておられるのはキリストご自身であり、それはキリストが苦しみに遭われたから知っておられる慰めなんですね。でパウロはこの苦しみによって自分が初めてコリント人に対して効果的な奉仕者になることができるということを話しているんです。奉仕者の資格と言ってもいいでしょうね。次見てください。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。パウロは数々の苦しみを受けていたんですけれども、それは効果的にコリントの人たちに奉仕をすることができる、まあ、経験だったわけなんですね。彼らが苦しんでいるときに、その苦しみに慰めを与え、励ましを与え、そして希望を与えることができるようになっていったということなんです。でもし苦しまなかったらそういうことはできないんですね。できないんです。でも今苦しんだからこそできるわけなんです。でパウロはですね、このコリント人への手紙の第2というにおいてはその苦しみについてたくさんを書いてるんですけれども、他のところではあんまり書いていません。パウロの手紙を読んでですね、恵みと平安、そして神の愛、そういうことが前面に出ていてですね、特にピリピ人への手紙を学んでください。パウロはあそこで牢屋につながれていたのに、喜びなさい、また言います、喜びなさいという言葉を言っていてですね、 そこにパウロが落ち込んでいるような姿っていうのはあまり見ることができないんです。なぜかというと、パウロは自分の経験ではなくて、自分の神、キリストにある神の恵みの方が圧倒しているからなんです。自分のことではなく神様の恵みが圧倒しているので、キリストを語らざるを得なくなってしまうんです。しかし今状況が違うんですね。パウロの信用を失墜するような人々がコリントの教会の中に存在するので、このように弁明しているわけなんですけれども、けれどもその弁明の中でもやはりパウロらしさというのが出ていてですね、神様がこのような方なんだよ、この苦しみの中で神というのはこういう方なんだということをですね、分かち合っているんですね。で、次ご覧ください。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。今度は共にしているという言葉を使っています。奉仕者としてですね、慰めを与える言葉を話すことができると同時に共にすることができるんです。これどういうことかというとですね、教会の役目というのはですね、言葉でもって教えることだけじゃないんです。慰めて励ますね、そうやって言葉をかけてですね、元気になってねとかですね、そういうことだけじゃないんです。共に痛んで共に苦しむというのも奉仕なんですね。ただそこにいるというのも奉仕なんです。別に言葉はいらないんです。それも奉仕の一つであって、そしてパウロはここで苦しみを共にしているように、慰めをも共にしているんだということをですね、話しているわけです。でパウロはこのようにして慰めの神を知りましたけれども、今度はですね、救い出す神を知るようになりました。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。パウロがどこで受けた圧迫であるかということは、分からないんですけれども、おそらくエペソにおける暴動のことを話しているんだと思います。エペソの劇場に銀細工人たちがですね、入ってきて町中が大騒ぎになってですね、パウロはその中に入っていこうとしたんですけれども、入っていったら文字通り彼はバラバラにされてしまいます。そこで無理にでもですね、弟子たちが、兄弟たちが彼を引き止めたわけですけれども、そこでかもしれないし、パウロはいくつもの危険を、死の危険を味わっていますので、どこかの出来事のことについて話しているんだと思うんですね。そしてこう書いています。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせて、そうですね、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためです。ここがとても大事ですね。自分が死を覚悟した時に、もう自分ではもうどうしようもできないと言ってですね、諦めた時に神が助けてくださったということです。自分が窮地に立たされた時に、神様がその時に働いてくださる余地ができるわけなんです。イエス様がこう言われました。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです、救うのです。自分を生かそうと思うのではなく、自分を死なせることによって神が代わりに生きてくださるということです。私たちは苦しみの中にいると、次第に自分自身のにより頼めなくなってきます。もう自分は無力であることを気づき始めて、それでも自分で自分を救い出そうと頑張っちゃうんですね。何とかしてもがいて、これで救い出そうと、あがいて取り繕いをしてしまっていくわけなんです。でいつか力尽き果てます。ああもうダメだこりゃ、このままでいいわ、ね、もう自分がどうなってもいい、ただ神様の栄光だけが現れればいいんだと決断すると、神様が生きて働いてくださって救いを与えてくださるわけなんです。こうしてパウロは自分の経験から次のような神様の働きに確信を持つことができるようになります。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。 また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。いつ何時も神は自分を救い出してくださるという確信が与えられました。そしてまた再びこの経験を奉仕者としての働きに結びつけます。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人が感謝を捧げるようになるためですと言っています。パウロが苦しみに遭うことによってですね、コリントにいる人たちがパウロのために祈りを捧げるようになります。その祈りを神様が聞いてくださることによって神様の恵みを知っていくことができるようになるわけです。で、感謝を捧げることができるわけですから教会全体のところが高められるということで、祈りが大切ですよということを話しているわけですね。ヤコブも言いました。苦しんでいる時には祈りなさいですね。で、パウロも一部が苦しめば他も苦しむと話しています。で、こうしてパウロは苦しみの中で自分が効果的に奉仕の働きをすることができるようになったということを話しましたけれども、今度はですね、自分が誠実な行動をとっていることについて弁明していきます。私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって、人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証することであって、これこそ私たちの誇りです。パウロは今自分がマケドニアを通ってコリントに行かなかったことについて弁明しています。コリントにいる人たちの中にパウロの行動はおかしい、自分の都合で計画をコロコロ変えるやつだという批判をする者がいたわけです。そこでパウロは、私は清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵ではなく神の恵みによって行動している、私たちの良心がそれを証ししているというふうに言っていますけれども、これはどういうことでしょうかね。パウロが旅程を変えたということは確かに厳密に言えば無責任な行動ですよね。自分が言ったことに変更することを言っているわけです。または何かの思惑があって、裏の思惑があってですね、フェイントをかわしたというふうに言うことができるかもしれません。でもちょっと考えてみてください。もし彼が律儀になって全てのことによってきちんと正確でですね、きちんと行っていたとしたらどうなるでしょうか。ここでパウロが言っている神の恵みがなくなってしまうんです。神の恵みがなくなってしまいます。パウロはマケドニアを通ると言った時には、16章を思い出してください、主がお許しになるならというふうに言いました。主の導きによって旅程を変更することをパウロは選んだのであって、人間の思惑によって変更したより、あっちが良いかこっちが良いかっていうですね、この優柔不断になったのでもありません。そこでパウロは清さと神から来る誠実さということを言ってますけれども、清さというのは純真と訳すことができますね。英語ですとシンプリシティとなります。シンポーという言葉がありますけれども、単純ですね。単純に行っていたんですよということをパウロはここで話しているわけなんです。主によって示されたことを単純に行っていますよ、そして主に導きを受けた時に単純に従いましたよ、主に命じられた時に単純に聞き従って、とにかく主と自分との交わりにおいて神様の恵みによってそれを決めていったわけですということを話しているんです。ですからパウロがマケドニアを通ると言った時は本当にそう思っていたし、そして旅程を変更するときも主に何らかの形でなんか示されてですね、変更したわけなんです。でそこには純真とまた誠実があるわけなんですね。でこれを批判する人たちはその裏にある動機を探ろうとして疑いをかけます。その単純な行動についてですね、大きな理論や理念を振りかざしてですね、その奉仕者のやっている行動は間違っているって言ってですね、こう糾弾していくわけですね。そうした批判によってパウロは心を痛めているわけですけれども、こう書いてますね。 私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方に十分に理解してくれることを望みますって言ってます。ここでも私は単純ですよって言ってるんです。手紙をですね書いていてですね、それを読んで、あ、こういうことねっていう明らかな意味が書かれてますよっていうことなんです。そこでパウロは一体この行間で一体何を言ってるのか、いやこれは彼はこういうことを言ってるんだっていうふうにはしなかったわけなんです。普通に読んでってくださいね。そしたら分かることをただ汲み取っていけばいいんですよということをですね、このパウロは言ってるわけなんですね。まあ、これは聖書の読み方でもあるわけですけれども、この神様の言葉というのはもう私たちが読んで、あ、こういうことが書かれてるんだっていうことをですね書いてあるわけでですね、ここでヘブル語とかギリシャとかぐちゃぐちゃ調べないと分からないようには書いてないっていうことなんですね。でそれによってまあ異端っていうね、あれ出てくるわけですけど、ごちゃごちゃ調べていくことによってですね、けれども明らかに書いてある。でパウロもそうだった。そして聖書だけではなく奉仕者の行動もそうなんだよっていうことを言ってるわけなんです。チャックが面白いこと言ってましたけども、朝にですねグッドモーニングって言ったらですね、あの人はですね、あなたどういう意味なのそのグッドモーニングって言ってですね、疑いをかけた人がいるらしいんですけれども、いやグッドモーニングはグッドモーニングだし、僕は何もそれ以上のことは示して考えてないよっていうふうに彼は言ってました。で本当にその通りだなって思うんですね。でパウロもそういう意味でこの行動をとっていたし、そして手紙を書いていたんだよと、そのことが分かってほしいっていうことをですね今ここで言っているわけなんです。そしてあなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たち主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであることをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。でこれはですね平たく言うと、奉仕者と世話になった人々の間には信頼関係があるよということです。奉仕者にとってですね、心が変えられてキリストにあって成長した人がですね、イエス様が再び来られるときに誇りですね。本当にもうね、クリスチャンなんて素晴らしいね、本当に神様を愛する人になったということですね、イエス様が戻ってこられたときに誇りです。で逆にですね、そのミニストリーを受けた人はですね、いや本当にね、あの人を通してね、あのイエス様あなたを知ることができるようになりましたってね、そのことも誇りに思いますね。でこういう信頼関係があるわけなんですね、お互いに。でこの信頼関係によってミニストリーっていうのは成り立つんであって、もしですねその人が行っていることやっていることについてですね、もう一つ一つをですねこのチェックするように見ていくのであれば、もうミニストリーは成り立っていくことができないわけなんですね。でそのことをパウロはここで話しているわけなんですね。私たちもあなた方の誇りであることを、さらに十分に理解してくださるよう望むのですと言ってるわけです。15節です。この確信を持って私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、それしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのですですね。このように、最初に立てた予定ですね。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりとは同時に否なのでしょうか。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私の言葉はしかりと言って同時に否というようなものではありません。マケドニアに行くという予定を立てたときに同時にマケドニアに行かないという計画を立てたのではないということですね。しかりしかりと同時に否ではないということです。私たち、すなわち私とシルバノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。ですね、今度はパウロはイエス様ご自身がそうであると言ってるんですね。イエス様がしかりはしかりなんだと言ってるんです。イエス様が語られた言葉、その裏に秘められた意味が隠されてもいない。イエス様がそのようなこの二枚舌を用いるような方ではないということです。そして神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私はこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するんです。本当そうですね。 イエス様にお会いしたら叱りしか残りません。そして私たちはアーメンとしか言うことはできません。これ黙示録を見るともうそうですね、叱りアーメンですね、もうそれしか言えませんね、イエスキリストというのはこういう人物であって、ああであでこうであって、だからこうなんだとかっていうふうな批評することはできません。もう真理であって全ての全てであってですね、もうイエス様に、イエス様はもう叱りとしか言うことができない、そしてアーメンとしか言うことができないわけですね。そしてパウロは自分がこうやって弁明しているのは自分のためではなく神のゆえ、神の皆のゆえなんだということを話しています。私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神ですですね。自分がやっているのではなくて神ご自身が油を注いでくださったということをパウロはここで話しているわけですね。神が任命しているということです。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちに与えてくださいました。この保証としての御霊の働きってとっても大切なんですね。というのは他の箇所でも結構たくさん出てきて、このエペソビトへの手紙一章のところにはこう書いてるんですが、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、や約束の聖霊をもって承認を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。ですね。神の贖いが将来に行われますよと言ってるんです。そしてその贖いの頭金、保証というのは保証金ですね。この例えば、車を買うとしたらですね、このローンで買うわけですけれども、その頭金を出すわけです。で、出すことによってですね、確実にその、車を自分のものにすることができるわけですけれども、同じなんだと言ってるんです。神様は私たちをご自分のものにしようとします。そしてそれを確かなものにするために保証として頭金として聖霊を与えてくださったんです。聖霊によって私たちは喜び平安とかですね、この愛とかですね、与えられてですね、ここにおいても祝福が与えられてるんですけれども、それを頭金にしか過ぎないんですね。ですから後に来る祝福栄光というのはどれだけ素晴らしいものかということが分かるわけですけれども、このように、御霊が与えられているということです。そしてパウロはこう言います。私はこの命にかけ神を証人にお呼びしています。私がまだコリントに行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。神を証人に、呼び出しているわけですね。神の皆のゆえに弁明しているわけです。そしてこの思いやりのためですって書いてますね。今彼はマケドニアにいます。マケドニアにいて手紙を書いていてコリントに行こうとしてるんですけれども、まだ行ってないんですね。どうしてかというと、コリントの人たちに準備をさせるためです。コリントの人たちがパロドが来る、準備ができるようにですね、この思いやりのため、厳しい処置を行わないようにですね、彼が優しい心で行くようにするためにですね、今このように、まだ行かないでいるんだって言ってるんですね。で、最後にですね、とっても大事なパウロの言葉があります。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。このように信仰を支配しようとするのではなく協力者だって言ってるんです。なんでかというと彼らが固く信仰に立っているからだって言ってるんです。教会の指導者は指導者と言ってる通り指導をしますね。その指導によって時に私たちは自分の信仰が干渉を受けている、支配されていると感じます。指導者の支配のもとにいるのではないかというふうに感じます。しかしそれはある意味で違うんですね。どうしてかというとですね、パウロがここで言っているように信仰の結実をもたらす、この喜びをもたらすために手助けをしているということなんです。それが可能になるのは一人一人が信仰に固く立っているからだ。信仰に固く立っていれば、立っていれば立っているほど人はその人に具体的にアドバイスを指導をしていくことができるようになります。でもし信仰に固く立っていなかったら指導をしてもその指導っていうのは支配の言葉になっちゃうんです。 だから具体的に、この言うことができるというのは、それはその人が信仰に固く立っていて、それを自分キリストと自分との関係において受け止めていくことができるからなんです。だから協力していくことができるんです、その人たちとは。でもそれをできないのは、その信仰に立っていないから、もう何も言うことができなくて困ってしまうんですね。だから言われるっていうことはですね、幸いなんです。なんでかって言ったら、信仰に自分が固く立っているっていうことがですね、信用されているからなんですね。で、それを支配だって受け止めてしまっているのは、まあそれいけないことなんですけれども、まあそんなんいけないっていうふうに思わなくてもいいかもしれませんよね。まだその受けられないんだというふうに思って、この、まあ、拒んでもいいのかもしれませんけれども、そういう関係にあるんです。だからパウロはここで、あなた方の喜びのために働く協力者ですって言ってるんですね。これが指導者なんですね、奉仕者なんです、教会の。その奉仕者の心をですね、今パウロは明らかにしているわけなんですね。でこうしてパウロの弁明が続いていきます、ずっと続いていきます。この7章のあたりまでですね話して、そして8章からは献金のことですね、覚えてますか、16章のところにですね、献金集めに行きますからねって話して、でそのことについて書いてますけれども、その後にですね、最後にこの偽預言者に対する、偽教師たちに対するですね、ものすごい厳しい言葉をですね語って、このコリントの人への手紙が終わります。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして奉仕者の心を読んでいくことができましたけれども、本当に神様、パウロはただ、このパウロ自身も落ち込んでいたり、また悩んでいたりしたことが今分かることができ、本当にありがとうございます。天のお父様、私たちが苦しみの中にあっているときに、このパウロのようにあなたの慰めを受けることができ、また天のお父様、奉仕者と信者との関係ということも今学んでいくことができ、ありがとうございます。天のお父様、本当にいろいろ教えられました。どうぞこの言葉が私たちの心、一人私たちの心にとどまり続けて、そして私たちの思いを変えて、そして今のクリスチャン生活を本当に改めていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。